らしサプリ、人権ホット199、ダイバーシティと疲れ、大阪教育大学教授足立智子。昨年に続いて今回もダイバーシティについて再度取り上げお話ししたいと思います。というのも、女性の活躍推進に積極的な企業の経営者や人事担当者からこんな声を聞くからです。女性幹部を育てようと頑張ったが、周囲の理解が得られない。手間暇かけて努力しているのに結果が見えてこない。これらはダイバーシティファティーグ、日本語に訳すとダイバーシティ推進をめぐる疲れに陥っている状態と言えます。どんな時にダイバーシティをめぐる動きの中で人々や組織は疲弊してしまうのでしょうか。例えばダイバーシティ推進の責務が人事課や丸々推進室など特定の部署に丸投げされている時です。そうするとダイバーシティはあそこの部署がやることだと多くの人には他人事となります。その結果、ダイバーシティの動きは担当部署の周辺に限られたインパクトの小さなものになってしまいます。その他、女性管理職%などと数値目標を設定し、その数値を達成すること自体がゴールになっていると、これもうまくいきません。さらにダイバーシティ推進の対象が一部の女性に限られている時にも推進の輪は広がりにくくなります。女性の活躍推進は働く女性を後押しすればことたるわけではなく、働く男性の育児休暇の取得や柔軟な働き方とも関係しています。そして子育てのみでなく、介護をしながら働く人、仕事と病気の治療を両立する人、文化や慣習が異なる人々とも関わりを持ちます。ダイバーシティの推進はいろいろな背景を持つ人を受け入れることから始まります。しかし、受け入れることが最終地点ではなく、それぞれの人が生き生きと活躍できてこそ達成されるもので、時間と根気が求められます。